西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて西宮再発見、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。というわけで2回目の今日は大浦克也さんをお迎えしました。大浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのね、もう早速あのリスナーさんから、メールを頂戴しております。ビーフさんです。ラジオネーム、今日は酒ミュージアムの大浦さんですね。西宮徹底解剖から聞いています、楽しみにしていますといただきましたね。もう西宮徹底解剖の時は本当にもう何回も何回もいろいろお世話になりました。
こちらこそありがとうございました。
でこの西宮再発見には初登場、
そうなんです
ということになりますので、これからたびたび登場していただけるということで、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
というわけで今日はですね、辰馬本家酒造本蔵の歴史を遡るというテーマなんですが、そもそもこの辰馬本家酒造の、 あの本蔵っていうのはどうしてこういう名前になってるんですかね。
そうですね、あの今のですね、辰馬本家酒造本蔵って、まあ、いう名前でご紹介してますけれども、今現在はですね、サキミュージアムの酒蔵館っていう建物になってるんですね、
はい、あ、なるほど、はいはい。
で、もともとあそこにはですね、明治2年にですね、建った、まあ、酒蔵があって、ちょっと今とまた形がちょっと変わってはいるんですけれども、で、あそこに酒蔵だけでなくてですね、まあ、当主の家ですね、あのお住まいもあってですね、はい、まあ、本家の蔵だから、まあ、一応本蔵と。
割とイージーなネーミングだった。本家の蔵の本蔵、
はいはい、
さあその本蔵をずっと歴史遡っていったらこういうもんなんだよっていうところを今日はお話しいただけるということですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ早速その歴史を遡っていただきたいと思います。
そうなんですね、あの、はい、まあ、遡る、まあ、歴史を遡るということなんですけれども、はい、じゃあどこまで遡るのかと、そうそうそう、ね、今それこそ大河ドラマの平安時代かって言われると、
はい、
そこまでは遡れないわけですね。
そうなんですね。そうか、どのあたりが一番古い時代になるんですかね。
そうですね、まあ、日本酒ですね、清酒ができた、はい、というのが、まあ、江戸時代か、まあ、そのちょっと前の安土桃山時代とか1600年前後というふうに言われてまして、で西宮でこの清酒作りが行われたのも1640年代ぐらいから、まあ、行われているということになるんですね、
はい、
で今日具体的に遡るのは江戸時代の後半、後期と呼ばれる、まあ、1800年代からのお話になりますので、
はい、
まあ、何でしょう、200年、250年、まあ、ぐらいですね。
はい、
なので、割と最近な感じもします。
まあ、悠久の歴史の中では、もう最近のくくりですかね。はい、
そうですね。
でも、200年か250年か、すごいなって、ね、思われる方も多いと思うので、その辺の歴史をじゃあ、
はい、今日は、はい、話して いこうかなと思うんですけれども、はい、今、まあ、今回のテーマはその本蔵になりまして、本蔵の話をするんであれば明治3年以降の話になるんですけれども、
はい、
まあ、せっかくなんでですね、うん、同じ敷地に同じところにそれよりも前に酒蔵がありましたんで、
はい、
そこのお話からちょっと。
酒蔵、それは、本蔵という名前ではなく、別の名前がついた蔵だったんですか。
そうですね、おそらくはですね、内蔵とかですね、そういう呼び方をしてたんだとは思うんですけれども、ま
あ、
本蔵とは少なくとも読んでないわけですね、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、
でそこの酒蔵、もともと別の方がですね酒蔵やってまして、 丹波屋吉左衛門さんっていう人がですね、酒蔵持ってたわけなんですけど、それを文政13年といって1830年、この時期っていうのはですね、江戸にとってもたくさんお酒を運んでいた時期なんですけれども、この時期に、この年にですね、この丹波屋吉左衛門さんから、この辰屋吉左衛門、辰馬吉左衛門ですね、
はい、
9代目の辰屋吉左衛門って、何代も続くんですけれども、この人が買った、でそこで初めて、辰屋吉左衛門家はそこに酒蔵を持ったということになるんですけれども、
これが初めての蔵
で、それ以前どうしたかっていうと、今度はまた別の酒屋さんの蔵を借りたりして作ってたっていう記録が分かっているんですね。なので、それ以前に持っていた、あるいは借りてた形でですね、お酒作りをやっていたのは間違いないんですけれども、この今の本蔵のある敷地に酒蔵を購入したのは、この文政13年で間違いないと、そういう話なんですね。
そこからこうどんどん大きくなっていったと。そうですね、いうことなんですね。
特に辰屋吉左衛門家っていう、辰馬本家酒造の江戸時代の名前ですけれども、この家が成長していくのは、この本蔵を持って以降になりますので、まさにですね、大きくなっていくところを全部知ってる敷地っていう、そういう形ですね。
なるほどね。今ある敷地よりももっともっと広いところが全部辰馬さんとこの、持ち物でらして、今区画整理で道路が通ったりとかって、姿を変えてますが、昔からあのエリアだった。
そうですね、江戸時代の後半にはあそこにいましたよと、
なるほど。
でそこの、酒蔵、酒蔵って、お酒作る、お酒を作る設備だけじゃなくて、いろいろ他にも周辺設備があってですね、一つは米蔵ですよね、材料を取って出しってわけにはいきませんから
貯蔵しとかないといけない、
米を納めておく米蔵と、
はい、
でもう一つ大事なのがですね、薄屋っていうのがあってですね、
薄屋、
何かわかります？
薄置いとくとこですか？
まさにそうなんですけど、
はい、
でなんで、お酒を作るその酒蔵に薄が必要かっていうと、これはね、精米をやるため
なんです。そっちの方ですね、お餅つきの方じゃなくて、精米、教えてもらいましたね徹底解剖の時にいろいろと、はい、
でもちろんお正月はお米、お餅つきますけど、
はい、
産業用の薄屋というのがですね、足踏み精米って言いまして、前の徹底解剖では少し触れたことがあるんですけれども、公園のシーソーを思い浮かべていただいたらわかるんですけれども、ああいう長い棒の先に、薄が取り付けてあってですね、で、キネが取り付けてあって、で、薄を、ペタンペタンつくと。で、その中にお米を入れておくと、ぬかが取れていくという形で、そういう薄屋というのがですね、この文政13年に買った酒蔵にはついてたわけですね。
なるほど。
米があって、米を精米できる設備があって、酒蔵があってて、そういうですね、ことになるんですけれども。
ワンセットやったんですね、
ワンセットなんです。
はい。
これがですね、これだけだと、なんていうんですかね、全国的にあんまり、こういう酒蔵っていうのは多いんですけれども、灘の酒蔵っていうのは、基本的にこの薄屋がないはずなんです。
ない？
ないんです。本当は、いらないんです。薄屋っていうのは、灘の場合は。
灘は何かあったんですよね。そうか、精米の仕方が。
はい、変わっていくんですね。
変わっていって、はい。
で、実はですね、この、1830年に、酒蔵買うんですけれども、その前の1780年頃、天明と言われる時代、この時期にはですね、宿川とか、あるいはもっと西の方の住吉川とかですね、ああいったところで水車で精米をやっているんですよね。なので本来であれば、必要ないような設備が、ここには備わっているということになるんですね。なので、ここからおそらく推測できるのは、ちょっと古い形の酒蔵を買ったということになるんだろうと。
なるほど、
だからそういう天明時代に、水車が流行る前からここにあったような酒蔵をおそらく買っている、そういう、ちょっと形式としてはちょっと古い酒蔵を買ったんだろうと思うんですね。 でもこの酒蔵が非常にまあ酒造りの仕方々も合ってたんだと思うんですけれども、とてもいいお酒が作れる酒蔵でしてね。でここからどんどんこの達也吉左衛門家っていうのは成長していくっていうことになるんですね。
ほう、そうなんですか。
でその代表的な銘柄が白鹿というですね、銘柄になったと、はい、で江戸ではですね白鹿美味しいねという話になっていくわけですよ。
なるほど、はいはい、この蔵からじゃあスタートしたと言ってもいいわけですね。はい、
非常に大事な酒蔵だったんですけれども、うん、まあ、成功していくといろいろつまずくこともあるもんでして、ね、やっぱ燃えるんです。火災に遭う。
え、焼けちゃったんですか。
あ、そうなんです。この酒蔵が1847年という、まあ、当時の元号でいうと弘化4年という年にですね、
はい、
燃えます。
え、もう ほぼ焼けてしまったということに。
で、これがですね、炉の字型の建屋になってまして、
はい、
北側に酒蔵があって、うん、で米蔵とかが 西面東面とかにあって、
はい、
で南面にまあ、お家があったんですね。
ええ、
達也吉左衛門のお家が、はい、でどこが燃えたかっていうと酒蔵部分が燃えたんです。
家は残ったけど。
そうです、そう
です。酒蔵とか米蔵とかが。
そうですね、
主に
メインで酒蔵が燃えてで中にあった酒造道具も燃える。
え、それ一番困りますよ。
一番困る状態になったんです。
ですよね、はい、はい、
で、まあ、酒蔵って燃えやすいんですよ。
え、それは木だからとか。
あ、もちろん木造蔵である、うん、ということと同時に、はいはい、釜場というところがあってですね、で火を使ってお米を蒸し蒸気を上げてそれで蒸しますよね、なので、まあ、まず火を使わないといけないですよ木造蔵の中で。それが一つありますね、
はい、
であと酒蔵って暗いんですよ、
うん、
窓があんまりないんですね。
はい、
そうするとどうやって明かり取るかっていうと小皿に灯芯をね、灯油を垂らしといて、
はい、
でそういう形で
暗灯みたいなものとか。あ、
そうですそうです、
そういうものだったんですね。
そうするとちょっと油断すると、
あ、
でその辺に道具ありますよね、燃えるんですよ。
わ、
だから結構ですね酒蔵の火事っていうのは、ね、多い。
そうなんですか。
でただでさえ酒蔵の火事多いんですけど、昔はそれこそもっと密集して酒蔵ありますから、隣の火事が燃え移るってこともまあある。
じゃあもうかなり被害が広がったりっていうようなケースもあったわけですか。
あったと思います。
あら、
なので、うん、結構ですね酒蔵っていうのは火事に遭うんです、
うん、
で弘化4年にまあこれ燃えますと、
はい、
でも、まあ、この敷地でもう一回建て直します。でも明治2年にもう一回燃えます。
うわ、これはでも大変ですね。
いや大変だったと思います。はい、特にいいお酒作ってたんでこの蔵は。意気消沈ですよね。
ですよね。う
ん、それでもめげずに明治2年に建て直すんですけども、
はい、
それが本蔵です。
ほう、
でようやく2回の火災を経て本蔵が現れます。うん、
お
なので今日話したい話がようやくここで出てくるんです。
あ、ここでやっと本蔵にたどり着いたと。はい、はいはい、
でこの本蔵の話をここからしていくわけなんですけれども、はい、まあ、本蔵で、まあ、明治2年に作った酒蔵で、まあ、実際に稼働するのはおそらく明治3年頃からというふうに、まあ、資料上はまあ見えてますんで、はい、まあ、明治3年からお酒を作っていくんですけれども、でここでじゃあ構造がどういう構造かっていうと、
うん、
この本蔵の敷地のまあ平面図が残ってるんですよね。
は
あ、それ見ると薄いはないんです。
あ、もういらないんですね。
あ、そうなんです、はい、当然のように水車に、まあ、お任せしますから、うん、
はい、
なので、まあ、燃えてしまった酒蔵はもうしょうがないんですけれども、うん、その新しく建てるときにやっぱりアップデートしてるんですよね。
あ、いるものだけを。
あ、そうですそうです、
効果的にこう配置して。
そうですそうです、そうですそうです。なので、はい、薄屋があった敷地がありますよね、うん、それをまあ酒蔵にしてしまえばより広い酒蔵の面積が取れますよね、
はい、
たくさん作れますよね、そういう考え方だと思うんです、ね、
ほう、なるほど、うん、じゃあ災い転じてっていう形 で、ね、いいものをどんどん作っていったっていうことなんですか。
なのでどんどんどんどん、まあまあ、燃えるたびにですね、うん、まあ、ただいは転ばないじゃないですけれども、はい、そういう形でいい蔵になっていく。 でそれで、まあ、最終的に本蔵という蔵ができたということなんですけれども、で、まあ、この本蔵っていうのは今の酒蔵館になりますので、ぜひですね来ていただきたいんですけれども、酒蔵部分を見ていただきますと、前蔵と大蔵というですね2つの建物がくっついている形になって、はい、で大蔵っていうのが、まあ、北側にあって、これは仕込みをする場所、何でしょう、貝と呼ばれる長い棒でですね、おきの中にこうお米とかですね、はい、麹とか白いのをすりつぶすような作業、うん、まあ、こういうのをしたりするっていうのがこの大蔵なんですけれども、
北側の
北側ですね、はい、で前蔵っていうのはですね、お米をそれこそ蒸したりですとか、はい、冷ましたり、あるいはお米を洗ったり、であと麹室があったりする、こういうのが、まあ、前蔵ということで、まあ、原料処理って言ってですね、まあ、お米を、まあ、仕込む前段階ですね、はい、これをやっちゃう、でそれがくっついてることで、まあ、仕込み蔵がですね、はい、直射太陽の直射日光を受けなくて済むので、まあ、仕込むところが、まあ、室温が低く保ってるんですね。なので、まあ、雑菌の繁殖とかを防ぎやすいという意味ではですね、うん、とってもですね、うん、お酒作りに向いてるくらいになるんだと。
なるほど。
ということで、おそらくですね、これも幕末ぐらいにこの重ね蔵がいいんだっていうことになって、うん、で明治2年に建てるときに、まあ、こういう設計にしようということでこうなってるんで、とてもですね、工夫を重ねていって今の形になってるんだっていうのが分かるという、そういう蔵なんですね。
北側っていうのは六甲おろしを受けるようにとかっていうのは、そういう意味もあったわけですか。
さすが徹底解剖。
もう学ばせていただきましたよ。窓の位置とかね、いろいろ考えられてるというのを。
いや、はい、徹底解剖でお話しした通りなんで。いや、まあ、まさに寒い、まあ、湿度を低く保つために、ね、六甲おろしという風を北から受けるために、建屋自体も東西に長いっていう形の、うん、まあ、建屋を作っていて、もうおっしゃる通りの、まあ、適したですね、なのでこの形っていうのはとてもですね、酒造りの当時のですね水準としては高い酒蔵だったと思います。
じゃあ理想的な蔵だったんですね。
もうまさにおっしゃる通りだったんですね。なのでここで作るお酒っていうのも、はい、やっぱり成績いいんですよね。で当時の成績のいいお酒っていうのがどういうお酒かっていうと、うん、まあ、辛口か甘口かっていう話なんですけども、これね辛口なんですよ。
はあ、辛口。
ああ、そうなんです、はい。幕末、江戸時代の終わり頃から、うん、江戸の問屋さんがですね、手紙を 何回もまあ送ってくれるんですけれども、はい、できるだけ辛口のお酒を送ってくださいと。
ああ、うん、人気なんですね、ああ、そうなんです。辛口が。
の方が高く売れる。はい、
お
高く売れたらその問屋さんの手数料も当然高いわけです、
うん、なるほど、そうですよね。
だから同じ売るにしても高く売れる辛口を送ってくださいっていうふうに頼んだ手紙が送られてくるわけです。
へえ、そうだったんですか。
そうなんです。なので、うん、まあ、基本的には辛口を作るお酒酒蔵、うん、これがですね重宝されるということで、おそらくですね本蔵もそういう酒蔵だったんだろうということなんですね。でそういう、まあ、辰馬本家酒造もですね明治時代になりますとどんどん力が備わっていてですね、はい、酒蔵をボコボコ作っていくわけです。本当にボコボコって言いましたけど本当にボコボコ作っていきます。
もういくつぐらいあったんですかね。
全部でですね、今津とか魚崎にもですね、途中で酒蔵買ったりしますから、昭和のですね中頃、まあ戦前ぐらいになると50いくつあったんですね。
うわ、すごいですね。
で、まあ、それを全てですね同時に稼働させていたわけではなくて、ただ同時期同時に稼働させていた酒蔵数としては39が最高
です。いや、それにしてもすごい数ですね。
そうなんですよ、はい、で39の酒蔵を作る途中で、うん、今の辰馬本家酒造、まあ、博士課を作ってる会社がありますけれども、今うちの博物館から西に100メートルぐらい行ったところにあるんですよね。そこに神殿蔵っていうのを作りましてですね、はい、あそこに10個を連結させた酒蔵とかを作るんです。
そ、結構画期的な設計だったんでしょうかね。
いや、そうだと思いますよ。なので重ね蔵、北側はですね1番3番5、1番3番5番7番は北側にありますけど、2、4、6、8は南に作るんで、 で9番10番はあの南北に長くなるんで、はい、構造的にはですねあんまりいい桜じゃないのも多いんですよ。だけれどもそういう形で10クラ作るとそこでまあ結構なんですよ、運用が楽になるんですよね。効率的にお酒作れるということで、まあ、神殿蔵っていうのができる。でさらにその神殿蔵の北側にも5個連結させた北神殿蔵っていうのを作るんです
かなり数 で、ね、で圧倒されそうですけど、
その南側には南神殿蔵っていうのを3つ作るんです
もう大量生産、
あ、もうそうなんですよね、
大量消費の時代に入ってったわけですね。
そうです、そうです。で、まあ、他にもその東の方には東蔵、中東蔵、大東蔵、中新場蔵、松見世蔵とか東新田蔵とかなんかいろいろ作るんです。
はい、
でもね、おしあの先申しましたようにボコボコ作るん
です。本当にボコボコですね、はい、
でそうしていくとですね、うん、あの本蔵を上回る実力の酒蔵っていうのがどうしても現れるんですよ。
ほう。
でその酒蔵っていうのが神殿蔵なんです。
へ
え。でとりわけ神殿蔵、まあ神殿蔵の中でも北神殿蔵っていうのがあってですね、
はい、
で北神殿4番蔵っていうところで今のあの博士課で辰馬富士の代表的な聖酒である黒松博士課っていうのは北神殿4番蔵で、まあ、これだっていうのが生まれるんですね。
へ
え。なのでそこでまあかなりですね、はい、辰馬本家酒造の中でメインが昭和、あ、まあ、大正の時代に入ると神殿蔵に行っちゃうんです。
もう
で本蔵っていうのはちょっと影が薄くなっちゃう。
はあ。スタートは本蔵からだったのにね、
はいはい、
やっぱり新しくこういろいろとこう設備だったり考え方だったりでこうレイアウトなんかも考えるとそっちの方がやっぱり効率よくなってってしまうんですかね。
そうですね、まあ、それもありますし、
はい、
もう一つはあの飲む人 の思考が変わるんです、
うん、え、好みが変わりますか。
そうなんです。
辛口一辺とはやったん違うんですか。
これが、まあ、幕末から明治ぐらいまではそれで大丈夫だったんですけど、大正の末年の資料を見ましたら、
はい、
あの他の問屋さんとかね、あの甘口のお酒送ってて、ね、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあ江戸の皆さんのそのやっぱり趣向が変わってきたということですか。
だから大正になると、まあ、東京含め、まあ、全国にですね、はい、もう販売も持ちますけれども、まあ、全国的におそらく甘口のお酒が好きになっちゃうんでしょうね。
ほう、なんでなんですかね。
なんでと言われると、うん、
これはそういうなんかこうだからみたいなのは残ってないんですか。そういう文献みたいなの。
これはですね、はい、今からいろんな大学の先生が、はい、一生懸命考える話
これからの研究を待つというところですかね。
そうですね、まあ、僕も含めてですけれども、はいはい、これをまあなかなか今まだ明らかにしえないという、まあ、研究の先端部分ですよね
そうなんですか。でも明らかに変わっていった、辛口から甘口がじゃあもう重宝されるようになってったっていう事実はあるわけですよね。
そうなんです。で、辰馬本家酒造の39から、
はい、
あの成績がつけられるんです、点数が、
はあ、
で1位は北神殿4、まあ、これ昭和3年の記録なんですけど、
はい、1
位は北神殿蔵の100点、
うん、
まあまあ黒松博士が生んでますんで、はい、そうだろうと、
ええ、
じゃあ同じ年ですね、うん、あの本蔵何点かって言ったら、
はい、
55点
ちょっと待ってくださいなんかかなり水開けられてますね。
そうなんですよ。
1位から。
ちょっと寂しいんですけれども、
はいはい、
まあそれだけ思考が変わってしまったんで、しかも甘口にじゃあ急に酒蔵ごと変えられるかというと、そこに住んでる菌たちがいますから、辛口作るの得意な菌がいたら、甘口作るのあんまり得意じゃないわけですよね。
確かに。う
ん、そしたらなかなかやっぱり厳しいんじゃないかなと。
あ、じゃあそういうこともあって、その蔵独特のその
酵母菌とかがね、
あ、
おりますんで。
そうか、じゃあ得意な、
うんうん、
甘口が得意な蔵もあれば、
は
い
は
い、辛口もっていう。
まさに大正初年に、うん、そういう研究を、当時の研究者の人が言ってるのが、
はい、
酒蔵には蔵癖っていうのがあって、
お、
あの当時さんを入れ替えたとしてもそれはなかなか、はい、あの簡単に変えれるもんじゃないですよと。
はあ、蔵自体がなんかやっぱり持ってるわけですか。
あ、そうなんですよ。特性があるんですよね、やっぱりね。
は
あ。なので、まあ、その、 なんでしょう、本蔵が作るお酒のクオリティが下がったというわけではおそらくないと思うんですね、
うん、
時代に合わなくなってるっていう、そういうことで点数がガラッと変わっちゃったと。
なるほど、うん、もっと昔やったら本蔵の辛口がゴーンと上だったかもしれないですもんね。
なので、まあ、そういうこともあってですね、あの、で昭和初期ぐらいまでは辰馬本家酒造ってボコボコ酒蔵作ってましたけど、はい、あれは日本一の造石高、まあ、生産量を目指すんだってことでやってたんです、
はい、
だけど作りすぎてちょっと販売しんどくなってきたんですね、売るのが。
お
で、これちょっとさすがに本末転倒ですよねっていう話になって、うん、じゃあちょっとずつ生産量抑えましょうっていう話になるのが昭和初期なんです、
はい、
でだんだんだんだん、じゃあ成績の低い蔵、あるいは今津とか魚崎の酒蔵って、うん、あの宮水持っていかないといけないとか、できたお酒をも運んでこないといけないとかいう形でちょっと不便なので、はい、そういう蔵は急増しましょう。でさらに、まあ、あの昭和なんで戦争が始まってきますと、うん、そうしますと政府が、まあ、お米を食べたいからお酒作りする量をちょっと減らしましょうって話になってくるんですね、で種類の生産統制っていうことなんですけど、
うん、
そうなるとあの作っていい量が決まってしまうんで、じゃあちょっとずつ酒蔵急増しないといけないということになるんですね、うん、で本蔵も昭和13年を最後に昭和14年からは生産を止めますということで急増になるんです。
はー、というわけで、はるか昔からそこまでの本蔵の歴史ちょっと遡ってお話しいただきました。じゃあ後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
桜 FM。
さあ今日はですね、博士課記念酒造博物館の学芸員の大浦さんに来ていただきまして、辰馬本家酒造本蔵の歴史を遡るということでね、前半ずっとこの歴史を遡っていただいたんですが、
はい、
メールが届きました。ホルヌンさん、今日は大浦さんの声がラジオからファンでいらっしゃるんですね。
ありがとうございます。
酒蔵の歴史は西宮の歴史から外れることのないお話ですよね。美味しいお酒には深い歴史ありなのですね。夕飯を作りながらお話を聞いていると美味しい奈良漬けが食べたくなりました。奈良漬けもね、いろいろやっぱりあの蔵とかその酒造メーカーによって味が違うんですもんね。
ああ、そうだと思いますよ。
徹底解剖の知識は生きてますね、増井さん。さすがですって。ありがとうございます。褒めていただきました。それから、きびだんごさんからも届いています。一度燃えるまでは薄で精米してて、明治3年からは大きな本蔵となって、水車で精米ですか。これ、なんか、もしかして精米しているときコトコトコットンとか言ってたんでしょうかねって書いていただいてるんですが、どうなんでしょうか。また私は一度蔵が燃えたのはお酒はアルコールだから燃えやすいということも考えてしまったりなんですが、違うんですよねこれは。
そうですね、まあどっちかというとお酒水分が多いですし、
はい、
あのアルコール度数もですね、まあ15度から20度ぐらいにしかならないので、これがあの何でしょう、ウォッカとかね、ああいうのだともしかしたら燃えちゃうのかもしれないですけ ど、まあ、あのお酒多分それね、一升瓶の前にライター近づいても燃えないんで。
でもなさらないでくださいね。そのね。でもまたあのね、辛口のお酒好かれるんですよね。甘口でお嘆きの方は明治にもおられたんでしょうね。やっぱりお好きな方は辛口とか甘口とかこだわりがね、それぞれ終わりだったんでしょうが、大きな流れとしては昔は辛口で、
はい、
その後はちょっと甘口になって、
そうですね、あの、うん、研究者の人の本読んでましたら、その品評会に出すですね、お酒 の、 その甘口辛口の傾向もやっぱりこれに準じてですね、明治期が辛口で昭和期にかけて甘口になるっていうのがもうこれ数字で出てますんで、
今この令和の時代はどうなんでしょうかね。
どっちなんですかね。
もうお好きなものをどうぞっていうところなんでしょうね。
ぜひ教えていただきたい。
なるほど。さて、まあ、あの戦争でね、お酒作りもいろいろな影響を受けたってお話を前半の最後に伺ったんですけれども、さ、戦後はやっぱりまたこれもガラッと変わっていくんですか。
そうですね、あの何しろ西宮は戦争中に大きな空襲がはい、ございましたので、酒蔵もですね相当焼けてしまっ ているんですね。うん、西宮とか今津とかですね、西宮空襲ございましたので、はい、で、うちの、まあ、あの、辰馬本家酒造のですね、酒蔵も結構燃えるんですけれども、はい、ただ、他社に比べると比較的ですね、あの、被害を免れたということで、で、あの、この本蔵、今ね、あの、酒蔵館として活用できておりますように、本蔵はですね、あの、ありがたいことに、まあ、燃えることなくですね、うん、あ、残存したということなんですね。
はい、
で、じゃあ、まあ、本蔵周辺地域っていうのは酒蔵はまあ、たくさんあったんですけれども、これがまあ、火災等々ですね、あ、まあ、結構、まあ、焼けてしまっている状況で、まあ、戦後、まあ、復興していく中でですね、
はい、
まず大事なのはですね、道路を作ることと。
ああ、なるほど。うん、昔はやっぱりもう本当に狭い道しかなかったんですかね。
そうなんですよ。もうそれこそ路地だったんで、はあ、まあ、それ車それこそ通りづらいですよね、と。なのでまず道路を作りましょうと、
はい、
で、区画を整理しますということを行政主導でやっていくんですけれども、でその時にですね、まずこのもともと先ほどお家があったって話しましたけれども、はい、あの本蔵の南側のところに、そこを道路にします。
え？あれ、そうなんですか。
あ、そうなんです、
はい、
あそこだから家はちょっと移築して、
はい、
で他の蔵とかも移築して、
はい、
そこを道路にします。
で、できた道路が
臨港線。
臨港線、
はい、
あ、なるほど。
そういうことなんですね、
はい、
で他の酒蔵なんかは何でしょう、あの 丸っぽ道路になっちゃったりもしてるんで、
酒蔵そのものがもうその道路に引っかかっちゃって。
そうです、そうです。だから僕は縦一筋を南に行くときに、
はい、
あ、ここ何蔵だなと思いながらですね、
あの辺り今が今道になってるところにいっぱい蔵があった。
そうなんです。
そんなところに蔵がある酒造メーカーさんはかなりお困りになったんじゃないですか。
あ、いや、辰馬本家酒造の松見世蔵っていうのが、あの、縦一筋。
そっかそっか、あそこだ。じゃあもう、しょうがないか、この蔵は、みたいな感じですか。まあ
ま
あ
ま
あ、
だと思います。で、うん、なんでしょうがないかと思えたかっていうと、うん、神殿蔵が健在なんです。
あ、そっか。一番のエース級の。
あ、そうです。
はい、
もうエース級で、あの、うん、もう一番いいお酒作れると。
黒松博士家を。
はい、作れる酒蔵が、まあ、健在であると。
ああ、それは良かったですね。
で、じゃあ、このですね、本蔵も、はい、まあ、戦後、じゃあ、お酒作り始めるのかっていうと、うん、そうではなくて、
はい、
この酒蔵は、あの、他社さんにお貸しすると。
太っ腹ですね。
で、まあ、あの、親戚のですね、はい、あの、北辰馬家の白鷹さんにお貸しするという形です、ね。
なるほど。はい。はい、
なので、まあ、あの、しばらくですね、昭和21年から33年までは白鷹さんの酒蔵として醸造されると。はい、
そうなんですか、
ね、まあ。そういう歴史が実はあるんですね。で、それで33年まで、まあ、お使いになられて、で、はい、帰ってきて、じゃあ、その後どうしたかと。いうことなんですけれども、
はい、
あの昭和40あ日本酒のですね、生産量のピークって昭和45年頃なんですけれども、うん、それってなんでかっていうと高度経済成長期なんですね、うんうん、みんな大量に飲んで大量に仕事してて、はい、まあ、そういう時代ですよ、ちょっと今とね、違いますけれども、
はい、
だからそこに向けてやっぱりどんどん需要が上がっていくんですね、高まっていくと。でそうした中で、まあ、本蔵古い酒蔵とはいえども、
はい、
酒蔵ですから、
はい、
お酒作れるわけですよ、
はい、
なので、
うん、
もう一回そこでお酒作り始めるんです、
ね、お
で、
はい、
でその時に今まで、まあ、南側あのお家があったところ臨港線になってます、うん、けど北側の酒蔵は酒蔵として温存されてたわけですね、うん、でそこの酒蔵の、まあ一番北側にあった、まあ、建物のところを、はい、あの鉄筋コンクリート蔵の貯酒庫、
お酒を
貯めておく、
はい、
に、まあ、をに、まあ、一応改築して、で釜場も従来のレンガのものから改築してですね、うん、で新たに、まあ、昭和38年から、まあ、復活させて、でお酒を作っていくという形なんですね、
はい、なるほどね。
で何とかしてその需要増に応えていくということをやるんですけれども、うん、まあ、昭和45年がピークですんで、そこから、まあ、はい、だんだんだんだん降りてきますよね、
うん、
でそうなってくると、まあ、ちょっと本蔵で作らなくてもいいかと、
は
あ、やっぱり神殿蔵でやった方がいいよねと、
うん、
まあ、やっぱり使いやすいですよね、あそこまとまってるんで、
はい、
いいお酒もできますしということで、うん、でまた ここの本蔵っていうのはお酒を作るのをやめて倉庫になります、
はい、
で倉庫になってたんですけれども、うん、ここでですね、うちの博物館の話をちょっとしますとですね、はい、昭和57年に、1982年に、うん、はい、博士家記念酒造博物館というのはオープンします。
はい、
でその時は、今、この後ご紹介しますよ、展示をやってる記念館っていうところと、うん、はい、その、横にですね、南辰馬家っていうですね、辰馬喜十郎さんっていう人が起こした明治時代に起こした文家があるんですよ。そこが使ってた、まあ、内蔵という、まあ、レンガ作りの酒蔵があったんです、はい、でそこで、まあ、お酒作りのご紹介をしてたんですけれども、うん、阪神淡路大震災でですね、まあ、レンガで積んでた蔵ですんで、やっぱり揺れに大変弱かったわけですよね、はい、でそれがまあちょっともう全壊してしまった、
はい、
でその全壊してしまって、まあ、そこのまあ酒蔵でまあ展示をまあするのはまあ難しいということになったときに、白羽の矢が立ったのが、うん、その道の臨港線の向かいにあるこの本蔵なわけですね、
はい、
で本蔵もちろん明治2年に建った木造蔵です、
はい、
当然地震の影響大変受けてます、
はい、
けれども北側にあった貯蔵庫、これ鉄筋コンクリートとっても頑丈なんですね、
はい、
これにもたれかかる形でですね、倒壊しなかったわけですね。
なるほど、はい、
なので高度経済成長期に建ててくれててよかったなっていう話なんですけども、うん、
本当ですよね。
でここをまあリニューアルしてですね、うん、酒蔵館としてまあオープンして、
はい、
平成10年からやっているという形なんですね。
なるほど。で酒ミュージアム、阪神西宮駅から南へ歩いて15分のところですね、
はいはい、
倉掛町にあるんですが、開館時間が朝10時から夕方5時まで、入館は午後4時半までです。そして火曜日が休館日です。入館料は一般500円、小中学生は250円です。で酒ミュージアムには記念館と酒蔵館ね、はいはい、2つあるんですが、今記念館が展示の入れ替えを、はい、してらっしゃるということで、7月8日まで休館中なので、現在は酒蔵館のみご覧いただけます。で一般300円、小中学生200円で今なら見ていただけると。
そうなんです、はい、なので、まあ、今お得な状況になっておりますので、はい、今日お話しさせていただいた内容をちょっと思い浮かべながら、うん、一度ですねご覧いただくのもいいですし、
はい、
7月10日まで待っていただいてですね、うん、実は次の展示を、まあ、身にですね、おいでいただくのもいいのかなということなんですけれども、はい、
ね、大浦さんが担当なさるのも、西宮今津の酒造家オールスターとか言って、
そうなんです。
このネーミングがね、おしゃれなんですよね、大浦さんの、企画展は本当に。だから、ぜひぜひこれ見ていただきたいなと思います。なんか3つの展示が同時にスタートするんですね。
そうなんです、
源氏江戸と明治の別物語、うん、そして今ご紹介した西宮今津の酒造家オールスター、そして知ってる桜の秘密というね、この3つの展示が同時進行で。
そうなんです、はい、4月にお世話になった向山がですね、
はい、
知ってる桜の秘密をですね、
はい、
担当しておりまして、うん、これは結構ですね、今一生懸命なんか実験とかやりながら、はい、楽しくやってますんで、これも、はい、多分面白くなるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひこれも楽しみにしていただきたいですし、うん、
はい、
であと8月ですね、うちの担当 の、 はい、次の再発見の8月に男女原がこちらでまたお世話になるんですけれども、
はい、館長さんが、
はい、
8月16日の放送です、
はいはい、その時はこの源氏のですね、
はい、
お話をさせていただくことになりますので、まあ、事前に見ていただいてお聞きになるもよし、はい、聞いていただいてから、ご覧になるもよしというところで、で合わせてですね、この西宮今津の酒造家オールスターもですね、
はい、
見に来ていただきたいんですけれども、この展示はまあ、今日話した辰馬吉左衛門家というですね、博士家だけじゃなくてですね、はい、南辰馬家という分家の喜十郎さんとかですね、白鷹の辰馬越蔵さんですとか、あるいは日本盛りの森本陣兵衛さんですとかですね、はい、あと大関の大佐部文次郎さん、7代目の大佐部文次郎さんのゆかりの資料も実はちょっとずつお借りをしてですね、
はい、
まあ、西宮と今津の酒造家、まあ、特に重要な酒造家ですね、
うん、
のことがこの展示を見ていただけると、まあ、一発でわかると、
すごいですねこれは、
という 展示を目指して今やっておりますので、
うん、まさにお酒の町西宮っていうのがこれを見ればもう分かると。
あ、そうですね、はい、まだね、夏休みに親戚が訪ねてこられたんであれば、まあ、ぜひですね、当館に来ていただいてですね、はい、ご覧いただければと思います。
なるほど、はい、ということで、灘酒造、酒資料室展示ミュージアムトークが、7月13日の土曜日の、14時から14時半まであります。これだから大浦さんが喋ってくださる、はい、ということですね、はい、ぜひぜひ夏休みには親子のワークショップなんかもあるそうでございますし、ね、ぜひお尋ねいただいて、
そうですね、
まあ、本当にいろいろと指定県や市の指定を受けている酒造用具とか文化財的なものも、ね、いっぱいご覧いただけますしね。
そうですね、日本遺産のものですね、はい、この建屋とか、はい、酒造用具とか釜場も指定、うん、登録認定されてますので、
はい、
まあ、そういう意味でもぜひですね、ご覧いただいて、まあ、今日の話ですと、まあ、200年ぐらい遡りますけれども、それぐらいの歴史がずっとやっぱあそこの土地には集まっているんで、それを感じられるっていう意味ではですね、非常にいい場所かなと思いますので。
そうですよね、ぜひね、今日のお話も、ね、踏まえてぜひお尋ねいただいてご覧いただきたいですよね、
はい、
というわけで酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにいろいろ話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週6月の28日は社会人アメリカンフットボールチーム西宮ブルーインズの皆さんにアメリカンフットボールの魅力を伺っていこうと思います。ということでお楽しみに。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。